ラジオネームケパナさんよりいただきました。大地さん、ミオさん、こんにちは。何でもかんでも募集中ということで、何も考えずに投稿します。最近見た映画が私の好みドンピシャだったので、それをご紹介します。その名もグレイテストショーマン。他の映画を見た時に見た CM だけで鳥肌が立ったのと、大好きなハイスクールミュージカルのザック・エフロンが出ていたので、もうワクワクしまくりで見に行きました。ストーリーは薄い感じでしたが、曲が全部良くて、すぐ iPhone に全曲入れてしまいました。毎日 YouTube でインタビュー映像やら裏側やらを見まくる毎日です。あと1回は映画館で見たい。とりあえずまとまらないので、お二人はミュージカル映画は好きでしょうか？またメッセージ送りますといただきました。ありがとうございます。はい、申し遅れました。トランクルームスタジオパーソナリティの大地です。今回もですね、お送りしていきたいと思います。はい、ケパナさん本当にありがとうございます。僕もね、グレイテストショーマン本当にドハマりな人間ですね。割と世間では賛否両論分かれて、いるとは思いますが、おおむね評価としては好評な部類の映画になるんじゃないでしょうか。で、やっぱり今回ね、このグレイテストショーマンでお便りもらって映画界やってみるかっていう風にミオさんともなったんですけれども、まあ今回はね、ちょっとオープニング使ってざっと、まあこの映画見てどう思ったのかなっていうことを、まあざっと話してね、いければと思うんですけれども、はい。まあ、オープニングから世界観にガッと引き込まれるようなミュージカル映画特有の曲のパートから始まるような、はい、映画で一気に駆け抜けて、非常にテンポが良くて、ずっと曲を聴かされる映画なだけあって、一瞬で終わっちゃう。上映時間が101時間半ちょっと、なんですけれども、もう本当に上映終了後エンドロールがに入っても曲はやっぱり鳴り続けてるんで、エンドロールが終わった時に、あ、もう終わったのかっていう感じ。はい。一気に現実に吹き戻されるような感じでしたね。それだけ映画にのめり込みやすいような、はい。映画の作りだったんじゃないかなと思います。で、まあ、監督は、これが初めてですかね、長編デビュー作のマイケル・グレイシー監督。はい。ハリウッドで実写版のナルトを、監督される予定の方みたいです。これが、デビュー作って知った時に、とても驚いたんですけれども、まあ、本当に、まあ、特にこの作品の肝ってなるミュージカルシーンには力が入ってまして、で、まあ、上映中には、まあ、もう言わずもがな何度も夢中になってしまうような、はい、作りではあったんですが、まあ、監督の力、そして、まあ、キャスト陣、まあ、なんといってもヒュー・ジャックマン、これに関しては、はい、そうですね、ウルヴァリン、まあ久々に歌って踊れるヒュージャックマン、レイ・ミゼラブル以外ですかね。はい。ウルヴァリン役以外で久しぶりに見た面なんていう印象も、はい、あるんですけれども。まあ、それと、ハイスクールミュージカル、主役のトロイ・ボルトン役を演じたザック・エフロン。非常に、僕の世代、僕とかの世代は、ちょうどこのハイスクールミュージカルドハマりでして、まあ、このザック・エフロンが歌って踊れる姿、そしてちょっとハイスクールミュージカル時代から時が経って大人になっているっていうザックを見れたのは、本当にそこだけでも涙腺が刺激されるような、はい、パターンですね。で、まあ、生まれ年にして90年代とか、90年代中盤、ぐらいでしょうか。僕93年生まれなんですけど、ちょうど中学校、高校の、そういう時期に高校を舞台にしたハイスクールミュージカルっていうのが、まあ、オンエアされていたっていうような世代で、非常に、まあ、ドハマりした。ミュージカル映画への抵抗っていうのは、あまり、他の世代に比べると少ないんじゃないかなっていうような、はい、感じでございます。で、ディズニー好きな僕からしても、ちょうどドハマりなキャスティングでしたね。はい。それでですね、まあそういった中で、こういろいろなキャストが、まあキャッチーな曲を立て続けに出してくれてるっていう中で、こう映画が展開されるんですけれども、ケパナさんも言ってましたね。ストーリーは正直薄いです。で、まあ、風景描写が、まあちょっとチープだったり、あ、これもロシー G だなっていうのだったりだとか、いろいろ、まあ本当に一言つけたい点なんて数えきれないぐらいあるんですけれども、やっぱりこれミュージカル映画で、
トランクルームスタジオ。この番組はもともと共通のラジオ番組リスナーだった大地とミオがお送りするぼんやりトーク配信系インターネットラジオ番組です。
本日も都内某所の RF スタジオブースナンバー295よりお送りします。
それではお耳のお付き合いよろしくお願いします。
はい、ということで第62回トランクルームスタジオパーソナリティ大地です。
もう喋っても大丈夫ですか？
大丈夫です。はい、
はい、パーソナリティのミオです。はい、はい、今日今週もね、よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、メッセージね、テーマ決めずに、募集をし始めて、うん、まあ、3月、4月と来て、久々のね、映画。
そうね、映画にまつわる。
なんとなくこう、うん、映画、ケパナさんぐらいだよね、その映画、ね、はい、どうでしたかっていうので、うん、まあ、それで。グレイテストショーマン。
いやー、ありがとう。いや、映画のメッセージ、来い来いとも思ってたんだけど、はい、そこでグレイテストショーマンが来てくれるのが、俺はすごい嬉しかった。
まあ、ちょうどね、うん、オンエアっていうか、その公開してから、どのぐらいですか、経って。
もう1ヶ月経っちゃうから、もう今これを撮ってるのは4月なんですけれども、これが配信される時にはもう終わってるかもしれないです、上映が。
まずい。じゃあここでね、急いで見に行ってくださいって言っても、時すでに遅しという。
遅しかもしれないですね。
はい、まあ私はね、はい、それをまだ体験してないので、
いや、
見に行こうかなというふうに思ってますけど、
ね、何見てないって言われてよく何やってるのって言いたいんだけど、
うん、
むしろ初めて初見の喜びをこれから感じられることに俺はちょっと羨ましさを覚えるくらいこの映画にはハマってます、はい、
なるほど、はい、
はい、
ハイスクールミュージカルはね、
うんうん、
私は多分リアルタイムで見れる、うん、時期だったと思うんだけど、
うん、
結構ディズニーチャンネルで見てたりとか、
うん、
大人になってから見てたりとかっていうのはあったんだけど、よくね、体育館で、体育館、
うん、
バスケットコートみたいなところで、うん、そのチアでこう踊ってるっていう印象がすごい強いんだけど、で、この今ね、配信、スタートする、収録配信、スタートする前に、
うん、
グレイテストショーマンの、まぁ、あ、ちょっと、あれは予告？
まあ、本編映像の切り抜きみたいなのが YouTube に上がってるので、うん、ちょっ
と
ね、
はい、私は本編、それこそ、ケッパナさんと最初同じで CM で見ただけなんですけど、うん、すごいかっこいいですね。その音に合わせ、ね、音楽に合わせての、うん、
はいはいはい、
その生活感というか、その実際の音が合ってるから、うんうん、リズムもすごいいいから、あ、やっぱそのミュージカル映画ならではなのかなっていうふうには思ったりとかしますけど、
まあそうね、ミュージカル映画らしい、いや本当にね、今回の作品ってもうザ・ミュージカル映画なんですよ。で、ね、まあ、ちょっとまたオープニング前みたいに戻っちゃうけど、はい、いや本当にちょっと話したいことがいっぱいありすぎて、で、まあやっぱりさっき途中で話終わっちゃったけど、いろいろ描写ストーリーっていうのは甘いし、ストーリーも気迫だって感じる部分は絶対にある。ここが結構グレイテストショーマンで賛否が分かれてるところだとは思うんですけれども、まあ、これも一つのミュージカル映画として、もう豪華なキャストとキャッチーな曲が耳に残って、その曲の最中だけでも観客がハッてその世界に入り込めるんだったら、もうそれでもう僕の中ではもう100点満点なんですよね。ヒュージャックマン、ザックエフロンも出てるし、で今回ね、外せないって思うのが、まあ、黒人の女性の女の子役、空中ブランコ乗ってる子なんですけど、ゼンデイヤって呼ばれる役者さん、まだ21歳だったかな、
僕
らも年下って聞いてびっくりしたんですけど、スパイダーマンホームカミングにも、出てましたね、はい、最近ものすごい勢いがある女優さんだと思います。本当にね、まあ、この3人以外にも、まあ、キャスト陣がもう本当に素晴らしい。演技がどうとかいうのじゃないんだよ。もう歌が楽しすぎるんだよ。
うんうん、
で、まあ、そういうこともあって、チープな印象っていうのはかき消されちゃう。で、まあ、出来だったと、で、思います。で、まあ、こういう映画にはありがちなんですけど、例えば、まあ、登場人物の生い立ちとか、バックグラウンドストーリーとかを、逐一説明してってやってると、このグレイテストショーマンはサーカスの映画なんで、登場人物こそ、それは画面に映る人数こそ数えきれない人数になるわけですよ。で、主人公の周りを取り巻く人々、家族だったりだとか、他の共演者だったりだとか、マネージャーだったりだとか、はい、いろんな人物を掘り下げて掘り下げて掘り下げてやると、結局どうなるかっていうと、めちゃくちゃ長くなるんですよ。で、まあ、人物描写が丁寧だっていう、まあ、呼ばれるゆえに、それは評価につながるんだけど、それがうまいこと音楽と融合して評価につながったのがララランドね。はい。で、まあ、今回比較されがちなんですけど、ララランドとグレイテストショーマンの制作チームが一緒っていうことで、ちょっと天秤にかけられてグレイテストショーマン叩かれる機会が多くなっちゃってるっていうようなところなんですけど、まあ、今回は、そのララランドであった人々を掘り下げる描写っていうのを、こんだけ人数がいて取り上げられるタイミングもたくさんありながら、わざと意図的に撮ったっていうところが、もうこれは すごいことだなっていうふうに、まあ、この映画の白尾と言えるんじゃないでしょうかっていうような点ですね。はい。で、まあ、一つ一つのミュージカルシーンに本当に、やっぱり、魂がこもってるっていうような、まあ、伝え方になっちゃうんですけど、いうふうに感じました。で、合計で、1,2,3,4,5,6,7,8,9、9曲か。はい。まあ、いろいろリプライズとか入れると11曲ぐらいになるんですけれども、まあ、本当にミュージカル映画って必ずあるんですよ。僕、ハイスクールミュージカルでもあったんですけど、こうサントラを買ってこの曲はいいやって飛ばしちゃう曲が大体2曲ぐらい3曲、うん、2曲ないし3曲あるんですけど、このグレイテストショーマンのサントラはね一切それがないんですよ。全部お気に入り、
うん、
はい、
ね、あのすぐ iPhone にね全曲入れましたっていうふうに入れましたけど、本当 ね、いい世の中になりましたよね
そうね、
あの興奮とかね、そういうその映画を見た後の、余韻に、
うん、
を残したまますぐまた耳からその音楽に、あ、音楽でその世界に戻れるっていうのは非常にね、いいですね。でその変えるから、
そうそうそう、まあ、あの結構映画は結局目で見るものだし、うん、劇場で見るものだけど、これはもうミュージカル映画だから、もう本当に聞くもののウェイトが他の映画に比べると限りなくでかいんですよね。はい、まあ、それに関しても本当にこの11曲のサントラが入ったあのアルバムはもう必聴だと思います。はい。で、まあ、ちなみに一番好きな曲はカムアライブっていう曲なんですけど、ちょっと YouTube でも劇場カットとか、出てくるとは思うんで、まあ、もし、ブルーレイ発売された際にはね、ご覧になった方はもちろんですけど、ご覧になってない方も絶対、注目して、まあ、見てきて、ね、見てみてください。
はい。グレイテストショーマンのオリジナルサウンドトラックが、税別で1,980円。
これね、
破格だと思うんですけど。
売り切れだったの。
あ、そうなんだ。うん、あ、その、円盤自体がってこと？
そうそうそうそう。劇場でやっぱ買おうとしたら、うん、やっぱりダメで。
まあ、それだけね、はい、
そうそうそう
サントラってさ、本当に好きじゃないとさ買わないじゃん、
ね、うん、
ララランドとかも私も見た後にすぐにそれは iPhone で買ったんだけど、うん、だそれでも現物を映画館 の、ね、
うん、
リストの中から売り切れになるって相当だと思うね。
そうなんですよ、
うん、すごいと思う。
そう。で、まあ音楽を聴いて、また映画の世界に戻れるように、本当に楽しさだけがかなり残る作品だと僕は思うので、もう本当にこの映画、さっきも言ったけど、サーカスを扱った映画です。で、まあ本当に作中見ている様子、まあ全編を通してこれ一本でサーカスっていう扱いにもなります。んで、まあ本当にサーカスみたいな映画。で、どう言ったらいいのかなって僕よく考えてたんですけど、ディズニーのパレードとかショーが好きな人は絶対ハマります。その現地の、ワクワク感っていうかは、まあ、近いもの、もしくは同じものが、うん、あるとは思うな。で、まあ、劇中ね、何度もサーカスの一員にもなりたいなって思えるような、はい、作品でした。で、まあね、ちょっと、ここは触れておきたくて賛否が分かれるところ。さっきも言ったように人物描写だったりだとか、ところどころの出来がチープだったりだとか、すごいいろいろあって、やっぱそこがマイナス点にはなっちゃってるんだけど、うん、この作品の映画の中のサーカスっていうのは、やっぱり絶賛する人もいるし、世間から、お前は人を見せ物にしているという点で、酷評を浴びる面もあるわけですよ、作中でね。
うんうん、
その主人公が開催するサーカスっていうものに対して。はい、またそこで賛否の意見が映画の中で割れてるのをちょっと引いた目で見て、この、グレイテストショーマン、映画グレイテストショーマンっていう一つの映画で見てみても、やっぱり人物とか背景描写だったりとかが希薄で、だからこの映画はダメだよっていう点と、僕みたいにドハマりする人間の賛否が分かれるっていうところも、まあ、面白い映画なんじゃないかなと。
だからその賛否のジャンルとしては別だけど、
はい、その
作中でもそういった現象があるし、
う
ん、その実際のリアルの私たちの世界観でもあるっていう。
そうそうそう、うん、そうなんですよ。ちょっとそこはね、非常にレビューとか表を見てて、いろいろ興味深い部分だなと、うん、思いました。上映時間がね、105分なんで、本当にサクッとも見れるので、
うん、
ちょっとな、これ5月だからな、まあ、リバイバル上映とかやっててほしいんだけど、本当に、ぜひぜひ、ソフト発売された際とか、見る機会ある際には、ぜひ、ちょっと、あいつが言ってた映画だな、みたいなので、ちょっと注目してもらえればいいかなと思います。おすすめでございます。はい。
はい。キパさん、ありがとうございます。
いやー、本当にね、
はい、まあね、ケポナさんはね、
ラジオ
ネームね、はい、つけてくれたっていう感じですけど、まあその、
そうね、
結構ね、熱情の高い、メッセージいただいてますけど、実はもう一つ、いただいてたので、
ケパナさんから。
ケパナさんから、うん、もうケパナデーということで、まあね、せっかくなので、ちょっと読ませていただきたいなと思いますけど、
はい、
初めて実家を巣立ってから2ヶ月が経ち、やっとやっと心の余裕が少しだけ持てるようになりました。大雑把なのに完璧主義な、自分の性格に振り回されて少しの間だいぶ心も体もボロボロでしたがやっと回復してきましたのでたくさんメッセージ送らせていただきます、
はい、うん、
ありがとう。本当ね、初めてのね、一人暮らし、
うん、
まあいろいろね、慣れないこととかあるとは思いますけど、
やっ
と
そこはね、グレイテストショーマンのサントラでなんとかしてもらって、
カバーしてねそれでも本当ね、お便り送ってくださって本当にありがとうございます。あり
が
とうございます。
なんかね、僕らがたくさん散々愚痴ってたけど、ケパナさんはケパナさんで大変だった。
そうそう、お前たちが知らないところで大変だったっていう感じでし本当に送ってくださってありがとうございます。まあそんなケパナさんがね、そのグレイテストショーマンで、まあ、すごく楽しかったというふうに、言ってる中、うん、まあ、若干悩みがあると、でそれをね、うん、解決してほしいというふうに
悩みを解決してください、
はい、いただいてます、はい、献立が決まりません、うん、食べたいものを教えてください。
映画と関係ねえ
これでもね、連投で送ってくださいまして、
はい、ありがとうございます。
一人暮らしかね、まあ、二人暮らしなのかはちょっと分かりませんけれど、うん、まあ、おそらくその自分でね、ご飯を作るという自炊をされてると思うんですけど、何作っていいのかね、だんだん分かんなくなってくるというかその同じものがさ、ローテしたりとかするわけじゃん、うん、あんま食に興味ない、もしかして。
いや、まあ
そんなことないでしょ。
好きですよ、はい、
まあ、多分大地先生とか、
うん、
まあ、何だったら支配人とかもね、うん、その食べたいものを言って、うん、そのケパナさんの、うん、晩ご飯のね、ラインナップに入れれば、
うん、
じゃあちょっとポンポンって言おう、時間ないから。はい、
支配人、支配人
何、おー、うまそう、お腹空いてきた。はい、
はい、サラウドン、
はい、チンジャオロース、
チンジャオロース、はい
、はい、ということで、支配人ね、ハヤシライスいいね。
ハヤシライスね、
お腹鳴ったもん今、グーってハヤシライスでも簡単というかね。
あ、ですか。
あれと、こだわりすぎなければ。
あ、
ただね、もう完璧主義って書いてあるからね、
まあ、
ちょっと、ね、難しいかもしれないけど、
さっとできるものって言われたら何作る。
さって作れるもの、うん、カレ
ー、カレー、カレーさっと、
カレーなんてだってね、野菜、あれ炒めて、ルーブってやって、グツグツやれば。
ルーブは雑でしょ。
意外と簡単ですけど、何？
いや、
カップラーメンとか言うなよ。
いや、いや本当に、さって作って出てくるものであれば、うん、いや、本当に野菜炒めだったり、まあ、あるものによるけどね、うん、いや、本当に、そのくらいでいいんですよ。
さ、まあ、まあ、そっか。
僕のさのイメージ、それ。
あ、じゃあ、私のさは、極論、そうめん。
あ、す。茹でる、
茹でる、茹で、
あーそっか、麺系いいよね、
麺系、まあ、これからの季節ね、そうめんとかね、うん、冷や麦とか大活躍する時期ですので、
そうね、うん、
今だってつけだれちょっと変えるだけで食べ続けられるから、うんうん、いいと思いますけど、まあね、
献立が決まる、バリエーションが少ないってことなのかな、
多分ね、ローテ、なんか同じものに似てるようなものがずっと続いちゃうと、
あ、そっか、ダメなのかな、
昨日も野菜炒めだったしなみたいなっていうのはあるかもしれない、
はいはいはい、
まあ、だから、支配人のハヤシライス、大地先生の皿うどん、
うん、
私のチンジャオロースということで、
はい、
はい、酢豚もね、入れていただけると嬉しいです。
酢豚パイナップル賛成派、
あ、大丈夫
大丈夫
大丈夫、入れていただいて、
ね、酢豚のパイナップル賛成派ってツイッターでつぶやいたら、友達から縁切るわ、
迫害ですね、かわいそうに、
いいね、酢豚、いい、
酢豚もラインナップに入れていただいてありがとうございます。
来週までさよなら、
バーイ、ケパーナー、
ありがとうございます。トランクルームスタジオ、最後までお聞きいただきありがとうございました。トランクルームスタジオではリスナーさんからのメッセージを大募集中です。番組の感想、2人への質問、悩み相談などどしどしお送りください。
メッセージはトランクルームスタジオメッセージホーム、ツイッター、ハッシュタグ、専用アドレスでお待ちしております。
アドレスはトランクルーム .radio@gmail.com、 トランクルーム .radio@gmail.com、
ハッシュタグは TRS295、 小文字で TRS、 数字で295、皆様ふるってご投稿ください。
皆様のメッセージ
お待ちしております。やっと終わった。
いいでしょう。
ちょっと待
った。皆さん待ってますよ。
お願いします。
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 それではまた来週。さよなら。
バイ。